お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヘブル人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はヘブル人への手紙11章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さてヘブル人への手紙11章の学びに入りますが、11章から13章ではヘブル人への書簡の2つ目の大きな区分が続きます。10章までは書簡は主に教理的なことを扱ってきましたが、今私たちはとても実際的な部分にやってきました。ここから信仰の章と呼ばれる章が始まりますが、この章はとても興味深いものです。なぜなら一般の人は信仰はあまり実際的なものではないと考えているからです。しかし信仰とはとても実際的なものであることがわかります。11章は同時に多くの人たちに信仰の英雄の目録とも呼ばれています。すべての世代の人々にあらゆる状況下で信仰がどんな影響を与えたか、エデンの園のまさにその門のところから現代に至るまで、この章を信仰という見地から見ていきたいと思います。この章はそのことをあなたに実例を挙げて説明してくれます。そしてこの人々は信仰によって生きるようにとあなたを励ましてくれる証人たちなのです。クリスチャン生活を一連の規則にしてしまうのはとても容易なことです。あまりにも多くの人々が三条の水訓や十戒の下に入ることを好むのは、人間が規則と規制が大好きだからです。規則に従うのはとても単純で簡単なことのように思います。いつでも新しいところに車で出かけていくときには、普通私たちは誰かに道順を尋ねます。ここで左に曲がり、何区画か行って、それから右に曲がるという具合です。そのような指示に従うのは簡単です。人生もとても多くの人たちにとってそのようなものです。彼らは整った一揃いの規則に従いたいのです。でもこの章では全く違う道順を通った人々を見ていきます。彼らは信仰によって歩みました。そして今日神様は私たちにもそのように歩むことを望んでおられます。同時にこの章では人間の犯す最悪の罪は不信仰であることも見ていきます。神様は不信仰の状態以外ならどんな罪の治療法も持っておられます。これは許されない罪があるということを意味しているのではありません。神様がお許しになることのない行動はありません。でももしもあなたが不信仰の状態を続けるなら、神様はそのことに対する治療法は全く持ってはおられないのです。さてそれでは11章の本文に入りたいと思いますが、この章の最初の言葉は信仰の定義です。ヘブル人への手紙11章の1節。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。今日人間が神様のところに行くのに、神様は2つの道を用意してくださっています。最初の道は行いによって神様のところに行く道です。もしあなたが完全な行いを示すことができるなら、神様はあなたを受け入れてくださいます。でも今まで誰一人この道から神様のもとに行った人間はいません。アダムもこの道から行きませんでした。彼以来 誰一人それができた人はいません。アブラハムもダビデもダニエルもダメでした。誰一人完全になることによって神様に到達した人はいませんでした。ですからこの道筋は神様のもとに行くのには満足の行く道ではないのですが、多くの人たちがその役に立たない道を足を引きずりながら辿っています。もう一つの神様のもとに行く道は信仰による道です。多くの人たちは信仰も満足の行く道ではないと思い、小さな子供が口にするような考えを持っています。つまりそれは次のような考えです。信仰っていうのは、そうじゃないと分かっていることをそうだと信じ込むことだよ。多くの人たちにとって信仰はそのようなものだと思っています。彼らは信仰は向こう水なこと、不確かなこと、あるいは何かのギャンブルだと思っています。もしあなたにとって信仰がそのようなものであったなら、あなたは信仰は持っていないのです。なぜなら、ヘブル人への手紙の著者が断言しているように、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものだからです。つまり、信仰はしっかりとして確実な一つの土台の上に立っていることを意味しているからです。他の人たちにとっては、信仰は一つの神秘です。その人たちにとっての信仰は、何か第六感的なもの、霊的な領域に入っていく直感、あるいは新しい世界へのおまじないのようなものです。このような人たちにとっての信仰は、秘伝を授けてもらう秘密結社に属することであり、また神様が受け入れられる何か神秘的な行いのようなものです。悪霊たちはとてもよく信じていますが、それでいて彼らは救われていません。今日多くの悪魔的なカルトや何々主義があり、それらは悪霊たちによって運営されています。これらの人々にとっての信仰は盲目的な崇拝物か、あるいは首に下げたり、持ち歩くお守りのようなものです。でもそんなものは信仰ではありません。チャールズ・スポルジョンは救いについて次のように述べています。あなたがキリストに捕まっていることがあなたを救うのではない。キリストが救うのである。キリストにあるあなたの喜びがあなたを救うのではない。キリストが救うのである。信仰は手段ではあるが、キリストにあるあなたの信仰があなたを救うのではない。キリストの血と御業があなたを救うのである。キリストの血と御業があなたを救うのです。信仰はその救いを握るものです。それだけのことなのです。ですから信仰とは全く何か神秘的なものなのではありません。信仰はあなたのために救いの道を開いてくださった主イエス・キリストを見つめることです。また信仰は良い行いに加える何かでもありません。今日の教会の一部の人たちは、信仰を良い行いというサラダにかけるドレッシングのように扱っています。サラダにフレンチドレッシングとか、ブルーチーズドレッシングとか、イタリアンドレッシングとかかけますが、多くの人たちは良い行いの上に、ただ信仰のドレッシングをかけるだけです。それは全く信仰ではありえません。ここに書かれている聖書的な信仰の定義を見てみたいと思います。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。チャイナ・インランド・ミッションの J ・オズワルド・サンダース博士は次のように言いました。信仰は信じている魂が将来を現在として見ていないことを見たこととして扱うことができるようにしてくれる。信仰は望んでいる事柄を保証しとありますが、英語訳には信仰は望んでいる事柄の本質でありと訳されています。ギリシャ語で本質という言葉はフポスターシスという言葉です。これは科学的な用語で仮説あるいは憶測という言葉と全く反対の言葉です。 この上に事実が成り立っているという意味の言葉です。科学ではフポスターシスは実験を行った後に試験管の底に沈殿している化学薬品のことです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。大学の科学のクラスで教授が一人一人の学生に試験管を渡してその中に何が入っているか調べなさいと求めました。私は試験管に何が入っているかを発見するために中の物質の一部を取って何か他の薬品を一つ二つ混ぜバーナーで熱しました。ところが私は自分の実験のせいでもう少しで実験室を爆発させてしまうところでした。なぜなら試験管の中には入れてはいけないものが入っていたからです。その実験から5年後になっても、実験室を掃除した管理人さんが、まだ私が実験に使った大きなガラスのフラスコのかけらが出てくるよ、と言っていました。試験管の底には、ある物質、あるいは本質、または実質とも言えるものが入っていて、試験管の底にあった物質こそ、私が探していたものでした。そしてその物質は現実そのものでした。ちょうど信仰も同じです。信仰は本質なのです。A.T. ロバートソン博士は本質を権利証書と訳しています。権利証書とは何でしょうか？また本質とは何でしょうか？それは神様の御言葉です。もしあなたの信仰が神様の御言葉に頼っていないのなら、それは全く聖書的な信仰ではありません。聖書的な信仰は神様が言われたことに頼っていなければならないのです。実際信仰とは神様を信じることを意味します。問題はあなたが神様を信じているかどうかということです。ある人は次のように言うかもしれません。知的な問題を感じるんですよ。しかしそれは単なる言い訳にしか過ぎません。なぜならそんな言い訳は役に立たないからです。人を神様の御言葉から引き離すものは罪です。あなたの生活の中の罪があなたを神様のところに来させないようにするのです。ですから私たちは心で信じる必要があります。それは神様の正しさ、正義、義を信じる心です。あなたが罪を捨て去る用意ができたとき、聖霊が神様の御言葉をあなたに現実のものとしてくださるのです。さらにマギー博士はご自分の経験を次のように述べています。素晴らしいキリスト教団体のトップであったある人物が私に自分が書いた本を送ってきてその本を評価してくれるようにと依頼しました。その本は弁証論の領域のとても立派な本で聖書が神様の御言葉であることを証明していました。この本は今まで私が読んだ同じ主題の本の中では最高の本でしたから私は彼にそのように言いました。でも同時に私はとても率直に自分のミニストリーの中でこのような本は私にとって価値がないというところに到達していたことも話しました。私はすでに聖書が神様の御言葉であることを信じています。私はもうすでにあのすべての小さな実験は通ったのです。私は聖書の言葉が何であるかを証明しました。私は聖書が神様の御言葉であることを知っているのです。すべてのものを試験管の中に入れて実験済みだったのです。信仰は望んでいる事柄を保証するものです。聖書が神様の御言葉であることを私は知っています。神様の御霊、聖霊がそのことを私にとって現実のものとしてくださったのです。パウロはコロサイの信者たちに次のように書いています。コロサイ人への手紙1章の9節。こういうわけで私たちはそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますように。 神様の御心を知ることは、神様の御言葉を知ることです。パウロは彼らが神様の御言葉を知るようにと祈りました。パウロが使っている知識というギリシャ語の言葉は、エピグノーシスという言葉です。この当時超越した知識を持っていると言っていたグノーシス派の人々がいました。パウロはコロサイ人たちに超越した知識を持ってほしいと願っていると言いました。その知識は聖書が神様の御言葉だと知ることによる純粋な知識でした。そして彼は聖霊が神様の御言葉を彼らにとって現実のものとしてくださるということを信じていました。マギ博士はご自分の経験を次のように述べています。私はかつて大学時代の一時期、ほとんどミニストリーを放棄するところだったことがあります。安守令を受けた長老派の説教者で、不信仰の教授がいたからです。私はこの人物を称賛していました。なんなら彼はとても頭の良い教授だったからです。でも彼が教えていたことはもう少しで私から信仰を取り去ろうとしていました。ですから私は祈りのうちに神様のもとに行かなければなりませんでした。その後私は最初の教授の倍の学位を持っている人物と出会い、この人が私を元の正しい聖書信仰の軌道に戻してくれたんです。この人は最初の教授が出した質問の答えを私に示してくれました。それで私は自分のための答えを得ました。私は自分の試験管の中に薬品を持っていましたから、今日もう実験をする必要はありません。私は聖書が神様の御言葉であることを知っているのです。ですから信仰は神様の御言葉に頼っています。私たちの独断論は聖書から来ています。これこそヘブル人への手紙の著者が10章の39節で次のように言っている理由です。私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。クリスチャンの行く道は二つしかありません。退くか、前へ進むかのどちらかです。どんなものでも生きているものは同じ状態にとどまっていることはできません。またここには目に見えないものを確信させるものですとありますが、英語訳では目に見えないものの証拠となっています。信仰は望んでいる本質であることを見てきました。これは科学的です。ここに使われている第二の言葉は証拠です。ギリシャ語ではこの言葉はエレグコスという言葉で、これは法的な言い方で、有罪判決のために受け入れられる証拠を意味します。ソクラテスの裁判に関するプラトンの記事の中に、この言葉がおよそ23回使われています。ですからここで使われている証拠という言葉は、あなたの訴訟を証明するために法廷に持ち込むもののことです。また信仰は向こう見ずなことをすることでもありません。また信仰はそうだといいなという感じを持つことでもありません。信仰は本質であり証拠です。科学的には本質であり法的には証拠です。もしあなたが本当に信じたいのなら信じることができます。とても多くのバカバカしいことを信じる可能性もありますが、神様はあなたにそのようなことをしては欲しくありません。神様はあなたの信仰が神様の御言葉に頼るようになって欲しいと願っておられるのです。ヘブル人への手紙11章の2節。昔の人々はこの信仰によって称賛されました。 昔の人々とは誰のことでしょうか。三つの違うグループの人たちである可能性があります。それはただ単に年を取った人々の集まり、あるいは新約聖書の教会の長老の役職でもあり得ます。パウロが若いテトスに教会の中で長老を任命するようにと命じたことを思い出してください。あるいは昔の人々とは旧約聖書の生徒たちを示すこともできます。これらの生徒たちはヘブル人への手紙一章一節に次のように言及されていました。神は昔父祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、父祖たちは昔の人々です。この説は次のように翻訳することができます。そのような信仰によって父祖たちは証を受けたのです。これら旧約聖書の名士たちは神様を信じました。そして彼らにとって信仰は向こう水な行動やそうだといいなといった感情でもありませんでした。彼らの信仰は実験と体験と証拠に基づいていました。ノアは箱舟を作りました。信仰によって作ったのです。それはどのような信仰だったのでしょうか。ただ彼が見た何かの夢でしょうか。いいえ、違います。ノアが何年も神様と共に歩んだので、神様は彼に豊かな証拠をお与えになりました。今日私たちの多くの問題は、信仰の危機がやってきたとき、私たちは神様に頼って、神様に捕まっているべきなのに、そのようにはできないことです。昔の人々はこの信仰によって称賛されましたと書かれていますが、それは彼らが素晴らしい人々であったからでしょうか。違います。彼らが神様を信じたからです。アブラハムは素晴らしい人物だったと思います。おそらく彼は、今日の最高のクリスチャンよりももっと熱心に神様に仕えていたのではないでしょうか。一般の世界でも彼は傑出した人物の一人に数えられていたと思います。でもアブラハムが神様を信じたのは信仰によるのだと書かれています。創世記15章の6節には、彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められたと書かれています。神様はアブラハムの口座に義を振り込んでくださいました。彼の良い行いのためではなく、彼が神様を信じたからです。昔の人々はこの信仰によって称賛されました。そして彼らはその信仰によってそのようにしたのです。神様は今日、あなたが信仰によって救われるだけでなく、信仰によって歩むことを望んでおられるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は信仰というテーマでヘブル人への手紙11章1節から2節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。